フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。
風と海からそれだ
皆さんこんばんは。薄い峠音楽堂本舗でございます。ちょっとねスケジュールの都合で私一人の収録が続いておりますけれども大変申し訳ございません。またねあの機会を見つけて本田と二人でお届けしていきますけどもね。と言いますものねフェイストゥエースのライブが今ちょっと間が空いてましてですね、その間僕はいろいろアコースティック関連の、ライブが続いておりまして、先週末はですねブロイドというねチェロとアコースティックギターのユニット2人組の、ブロイドというユニットと僕とで3人でね名古屋と広島と名古屋、行ってまいりました。19日の土曜日が広島の、ライブ19、そして20日の日曜日が、名古屋の L、サイズというところでね、やってきたんですけども、もうこのチェロのブロイドというユニットとのライブはもう何回かやってるんですけども、ほぼ東京が多くてね、で東京以外ではまあ関西方面で、京都とか、大阪やってないか、高槻か、そういうところもあったんですけども、今回初めてその2人のユニットと僕と3人でのこの旅をしたんですね。で広島から名古屋、これね2日続けてのライブってのはエースウィズブロイドとしては初めての経験で、これはやっぱりねなんかすごく旅するもんだなと思いましたね。やっぱりそのなんて相互理解が深まるというかね、いやもちろんそのあれですよ、前々から仲のいい2人ですから別になんかコミュニケーション不足みたいなことは全然ないんですけども、やっぱりこの旅をすることでね、そして2日続けて一緒にライブをやることでその曲がなんて言うんですか、育つっていうか、曲自体はまあそんな変わんないんですけども、その演奏している時のリレーションがねこう増していくというかね、これはやっぱりそうだね、こう何本も続けて一緒にやるべきだねっていう話を、したんですけども、1日目の広島ももちろんねライブジュークという、まあ、この番組でも何度もねご紹介させていただいてますけども、広島にありますガラス張りのねビルで、そこの19階にある、とっても眺めのいい広島湾がこうね望めたりする素晴らしいロケーションのライブハウスなんですけども、そこでねもうぜひチェロ、生チェロの音を響かせたいなと前々から思ってまして、やっと実現しました。思った通り素晴らしい響きでね、とってもいいライブができました。そして翌日名古屋、その前日に広島でやったそのグルーヴ感が残ったまんま またやるっていうので、これがやっぱりすごくいいなと思いましたね。いろんな方と僕はセッションで旅をしたり、それこそこれからさんのね、これちゃんエースちゃんだとか、秋人くんなんかも一緒に北海道を回ったりとか、そういう中でね、何日かこう続けてライブをやるっていうのは、とってもライブ自体が育つ感じがして、また次回はブロイドを連れて、今年はね、年内はもうちょっとフェイストゥフェイスもレコーディングがあったりいろいろ忙しいんで、年内はちょっと難しいと思いますけども、来年いろいろブロイドの二人と、あちこち回ってみたいななんて思いました。時間の許す限りね、ということでご来場くださった方々本当にありがとうございました。そして広島の方とか名古屋とかで、やったことがなかったんで、初めてブロイドの演奏をね、見てくださった方々がたくさんいらっしゃってね、これもやっぱり2人の演奏をね、やっぱり聞かせたかったんですね、すごく。でやっぱり皆さんとっても素晴らしいっておっしゃってくださいましてね。それで、いつもだったら誰かと一緒にこのジョイントのライブをやるときは、それぞれ1時間弱ずつぐらいやって、最後にその2アーティストで 3,4 曲セッションで一緒にやるっていうのが、いつもの流れなんですけども、ブロイドとやるときだけはですね、もうお互いの演奏をもう30分ちょっと、40分以内に収めて、3人でたっぷり曲をやるというね、そういうライブがずっと続いてるんですけども、今回もね、アンコールも含めて3人での演奏が12曲ね、それぞれ5曲6曲ずつぐらいしかやらないで、その後12曲3人でやりまして、でお互いのね、ブロイドの曲とフェイストゥエースの曲とこう交互にやってたんですけども、やっぱりいいですね。普段のフェイストゥエースとは全く違って、そのチェロが、こう絶妙に絡んでくるんですね。これをやっぱり本当にもっともっと、いろんなところの人たちに聞かせたいなぁなんて、思いました。そして、今週末はあれですね、また京都3日間ね、25日金曜日が京都トガトガで僕一人でのアコースティックライブ、そして翌26日土曜日、美濃谷雅彦さんとね2人でライブをやって、そして、27日京都の丸山野音でね、これもう今年で11年目になりますけども、環境をテーマにしたライブ Do You 京都というね、イベントがもう11年も続いたのすごいなと思います。もう秋人くんがね本当に、頑張ってくれて、ここまで続いてますけども、またね、新しく去年10年の節目を迎えたんで、また新しいスタートというつもりでまた続けていければなと思っておりますんでね、よろしくお願いいたします。さあ、お便りの方を紹介しましょうかね。これはですね、ちょっと待ってくださいね、来た来た来た、Aさん、クラゲさん、番頭さん、こんにちは。千葉県在住のリントモです。4月21日に行われました福島県郡山市ピークアクションで行われましたライブ、参加させていただきました。去年の11月、これちゃんエースちゃん、秋の東北ツアー福島公演でエースさんがフェイストゥフェイスのツアーで郡山行くからねとおっしゃったので、この時一緒に行った友人と、必ず行こうねと約束して、この日を心待ちにしていました。ピークアクションはとても小さなライブハウスで、エースさん曰く良い意味で雑で悪い壁に貼ってあるポスター、謎の提灯、確かに良い意味で雑で悪い正直期待していなかったのです。しかしライブがスタートしておっと思いました。音が優しくて綺麗、エースさんの声とクラゲさんの奏でる音のバランスが心地よい。私は詳しいことは全く分かりませんが、とにかくここで聞くフェイストゥエース最高と最初から心が踊り引き込まれました。この日のエースさんのトークも絶好調、郡山ピークアクションでのライブができて本当に嬉しいし楽しいんだ、それがエースさんの弾けるような笑顔からひしひしと伝わりました。幸せな時間を本当にありがとうございました。そして郡山のお友達と一緒にライブに行く機会を作ってくださってありがとうございます。郡山でライブあるときは千葉から行きます、これからもどうぞ郡山でライブ続けてくださいね。郡山の次の日は仙台でライブでしたが、仙台ライブの日はフィギュアスケーターの羽生結弦くんの凱旋パレードがありましたよね。無事に仙台に行けましたか？羽生くんもびっくりの、建て回転駐車場に、入れられたか心配です ね、無事でしたよ、大丈夫でしたよ、そしてそうですよね、去年のあのコレちゃんエスちゃんの時に福島で来年フェイストゥフェイスで郡山行くよって言いましたけども、今回郡山でフェイストゥフェイスのライブで、11月にコレちゃんエスちゃんで郡山行くよって、宣伝させていただきまして、11月の4日にね、1日仙台、2日が、米沢、そして3日福島、そして4日郡山というね、ここのとこ毎年あの秋は、東北ツアーをね4日間コレちゃんエスちゃんでやってますけども、今年も行きます。そしてピークアクション、やりますんでね、楽しみにしててくださいね。またちょうど11月の頭っていうとね、東北地方、去年もそうだったんですけども、もう紅葉のピークでめちゃくちゃ、綺麗だったんでね、すごく楽しみですよ、で初日の仙台から翌日米沢なんですけどもね、この移動がすごく楽しみです。七ヶ宿っていうところを通ってね行こうかと思ってるんですけども、あのダム湖沿いの道があってね、そこが多分紅葉がめちゃくちゃ綺麗なんではないかと、楽しみにしております。そして、その道中にね美味しいお蕎麦屋さんがないかどうかちゃんと検索して探しました。何軒かね美味しそうなお蕎麦屋さんがあったんで、そこでお蕎麦を食べて米沢に向かおうかなと思っております。11月4日が、郡山ピークアクションでございます。楽しみにしててください。それではですね、凛友さんからリクエストをいただいておりますんで、今日の1曲目聞いてください。フェイストゥフェイスでカレードパレード。さてもう5月も下旬になりましてですね、なんかもう日差しもねどんどん強くなってきて、なんかもう初夏の、陽気に近づいてるんではないかと思いますけどもね。で本当に日差しが強くて日向にいるともう本当に暑いんですけども、でも木陰とかに入るとね、吹く風がまだなんて言うんでしょうかね、爽やかというか風香る5月的な爽やかな風が吹いてきて、まだまだね夏ではないんですけども、まあでも本当にね地球温暖化の影響なんだかしませんけど、本当に暑い日がどんどん続いてるんでね、そしてその後あれですね、もう沖縄の方はとっくに梅雨入りしてるみたいですから、梅雨鬱陶しい時期がやってくるんでしょうけども、まあねその梅雨もいろいろ農作物にとってはね恵みの雨ですしね、そこはなんかこう雨の日も楽しく過ごせるなんか工夫をね、したいなと思っておりますけども、お便りの方がねまたいっぱい来てますんで、どんどん紹介していこうと思います。Sさん、クラゲさん、こんばんは。 函館のワニコです。以前メールで読んでいただいた私のカルテにフェイストゥーエース、エース清水、ホンダクラゲと書かれている行きつけの耳鼻科に行った時の話です。ありましたね。おじいちゃん先生でしょ。ね。5月3日の函館ライブがあと2週間ちょっとという時期にお薬をもらいに耳鼻科に行きました。呼ばれて診察室に入るや否や、先生の第一声は、もうすぐだね。そう、函館のライブのことです。今回のライブの発表があった頃から、今年は函館に来ますからと言い続けてきた甲斐があってか、5月3日にライブがあることをちゃんと覚えていてくれた様子。その後、主催はどこ？口コミだけ？ああ、ホームページとかに載せてるの？と、なぜかライブ告知について矢継ぎ早に聞いてきたと思ったら、新聞に広告出せばいいのに、ワニさんの自腹で。なんで？予想外の角度から刺さってくる先生の提案。そんな勝手なことできないですとやんわり返していると、いつもは相槌を打ったり笑ったりする程度の看護師さんまで、すごい、マネージャーとかみたいとなぜかノリノリ。先生の圧に負けずじと戦っていたら、先生最後に、先生が新聞に広告出してやろうかとおっしゃってました。もちろん先生のいつもの軽口ですが、もし万が一函館エリアの、新聞に謎のライブ告知が掲載されてたとしたら、私ではなくこの、きっとこのおじいちゃん先生の仕業です。そしてお気づきでしょうか、ここまで一切診察が始まっていないことを。先生の冗談っていつもギリギリやれそうなラインのことを普通のトーンで言ってくるので、パッと聞いただけだと本気か冗談か分かりにくいんですよ。そこも含めて大好きな先生なんですけど、もうすぐ函館札幌ライブ、どちらも楽しみにしています。エースさん、クラゲさんも、各地からいらっしゃる皆さんもどうかお気をつけていらしてくださいね。出発前に車の鍵とか捨てませんように。北海道の桜もうちょっとだけ咲くの待っててほしいなということでね、函館のワニコさんからいただきましたけども、桜ね、函館市内はもうだいぶ葉桜になってましたけども、この前もちょっとお話しましたけども、函館から札幌に移動する途中結構満開な桜を楽しめましたよ。で、札幌市内に入ってもあちこちで満開の桜があってね、やっぱり本州の桜とちょっと種類が違うのかな、色の濃い桜が多かったですね。でもやっぱり、とっても綺麗でした。でね、函館札幌の間に1日移動日を挟んだのがねすごく良くて、でやっぱりホンダは長距離の運転がありますからね、こう函館から札幌ってすごい距離があるんで、そこを連日のライブだとやっぱホンダとしては相当辛いのでね、今回みたいに移動日を挟んですごく助かったと、言ってましたんで、来年も間に移動日を挟んでの函館札幌やろうと思うんですけども、ただやっぱりゴールデンウィークだとね、いろいろ飛行機だのホテルだのがお高いんですよね。なので来年はちょっと違う時期の3連休を狙ってみようかなと、ちょまだ未定ですけどね、でももし実現できるとしたら、ゴールデンウィークは避けて、北海道に行こうかなと思っておりますので、楽しみにしてくださいね。もう来年のこといろいろ考えてますんで、ぜひよろしくお願いいたします。さて、もう一通行こうかな。先ほどのね、郡山ピークアクションでのライブの感想がもう一通来てますんでね、ご紹介しましょう。こんばんは、新潟県のミキと申します。行ってまいりました郡山ピークアクション。春の訪れとともに堪能させていただいたお二人の世界、お二人の紡ぐ音から目の前に広がっていくキラキラとした春風景、心ゆくまで満喫させていただきました。いつもいつも CD で聴かせていただいておりますが、やはりその場でしか聴けない生の音、熱量は最高ですね。なんたってすぐそこに大好きなお二人がいるんですもの。そりゃ皆さん熱くもなりますよね。毎度息の合ったノリツッコミ MC も最高で、お腹の底から笑わせていただきました。あの時何話したのかな、全然覚えてないんですけどもね。残念ながら翌日は仕事のため、仙台へは行けなかったのですが、たくさんの元気をいただいて本当に本当に幸せでした。ありがとうございました。 あ、そうそう、エースさん MC でツツジの香りについてお話しされてましたが、お二人はツツジの蜜は吸ったことはあります？ツツジや椿は、花を、額からパコッと取って、額側の部分を口に含ませて吸うと甘い蜜が楽しめますよ。子供の頃よくやっておりました。ヤマツツジは毒がありますので、蜜を吸いたい方は庭などに植えている花が大きく華やかなものを選んだ方が良いと思います。さてライブの話に戻ります。今回のお楽しみはもちろんクラゲさんの新曲です。エースさんの甘い優しいフィトンチッドダダ漏れのお声はもちろんですがクラゲさんのお声も、本当になんて素敵なのでしょう。少年のような、年笠の男性のような、詩もそう、若々しい青さと黄昏時の色が入り混じったような、相反しているのにそれでいて自然な、何とも言えない魅力に引き寄せられます。やっぱりフェイストゥーエース大好き、ずっとずっと大好き。これからも私たちファンに素敵な景色を見せ続けてくださいね。さて、今年もお二人はライブ三昧、お体に気をつけて残りの春ツアー頑張ってくださいませ。私も伺えるときは頑張って参加させていただきますってことなんですけどもね、やりましたよ、ツツジね。花をねそーっと取って、で花の根元のところをねちょっと舐めるとね、ほのかに甘いんですよね。でそうそう、本当にちっちゃい山ツツジね、ああいうのは毒があるからダメですよ。本当に大きなやつ、大紫とかね、ああいうのはとっても甘くてね、でもやっぱ花を取っちゃうのはちょっとなんかね心痛むというかね、なんか気が引けるんで、でもねその甘さにね勝てなくて、子供の頃よくチュチュチュチュチュって吸ってましたけどねでも本当にツツジってちょこっとしか咲いてないとあんまり変わらないんですけども、いっぱい一面にツツジが咲いてると本当にいい香りが、ツツジの香りが楽しめるんですよ。ぜひ皆さんね、もうそろそろ終わっちゃうか、でもツツジがいっぱい咲いてるところ、ツツジの群生のところへ行ってみてください。本当にいい香りがしますんでね。さあ、それでそのあれですよ、ホンダの新曲ね、この前神戸で初めて僕歌わせていただきましたけども、本当にね、歌うとさらに気づく曲の良さっていうのはね、やっぱりギターだけ弾いてるとね、なんとなくホンダがこう一生懸命歌ってるのを横から頑張れ頑張れと思って見てるんですけども、いざ自分が歌うとなるとすごい緊張しましたけど、でも実際自分で歌ってみて曲への理解度がね、より一層というかもう段違いに深まりますね。すごくいい、ね、初演というか初めての歌を、ね、神戸でお聞かせ、したんですけども、すごくいい経験になりました。これからまたずっと僕がもう歌っていきますんでね、少しずつその歌い方とかね、表情をつけていったりとか、そういうのもどんどん、研究してね、やっていこうかと思います。さあ、ですね、新潟のミキさんからねリクエストが来ております。リクエストです。少し早いですが、ホタルの海で、お願いいたします。早春の水面のキラキラが降り注ぐ桜の花びらに変わり、そしてホタルとなって飛んでいく様に息を呑みました。クラゲさん、素敵な瀬取り、そしてアレンジありがとうございました。夢のようで涙が、溢れました。そしてこんな年になってお恥ずかしいお話ですが、クラゲさんって本当の魔法使いみたいって思っちゃいました。ということで、ね、ありがとうございます。それでは今日の2曲目聴いてください。フェイストゥエースで、ホタルの海で。
光の海、いつの日か二人で見たいと君はそう笑って言ってた。いつの間にか時は去りて、漠然とすれ違っていく二人、忘れかけた歌うような言葉、思い出せぬままに。ほたるほたる儚く燃ゆる、こぼれた刹那の日に涙は溶けて、一人佇む一面の明滅に刹那さは遠く混ざって、
そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。番組では皆さんからのリクエストとかはね、お便りとかいろいろお待ちしておりますんでね、ぜひライブの感想とかね、それからまたいつものように変な食べ物変な耳鼻科の先生みたいな、そんなお話もね、いっぱいお待ちしておりますんで、メールの方は、ace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp。 お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799、 長野東郵便局支所箱68号、薄い峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は株式会社 T&M、 オズマ、尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
あの角を曲がったら